月見草の嫁。昔々ある山村に若者がおり、彼は美しい声の持ち主で、毎日朝早く起きては孫歌を歌いながらまぐさを刈りました。ある晩のこと、仕事から帰ると若者の粗末な家の前に見ず知らずの若い娘が一人佇んでいました。こんな美しい女の人を見るのは初めてで、娘はこちらに近づいてくるとこう言いました。今日山越えをしようと思いましたが無理のようです。ご迷惑でなかったら一晩泊めていただけないでしょうか。若者は驚いて娘を見つめていましたが、やがておずおずと言いました。
オラの家はオラ一人住まいで、その上今夜の飯もままならない貧乏暮らしだ。
食事のことなら心配しないでください。私が何とかしますから、どうかここに泊めてください。
若者がまだ返事をしないのに、娘は家に上がり込むとせっせと働き出しました。夕飯の準備をしながら部屋の掃除をしたり、洗濯物を洗ったり、そして夕飯の支度が整う頃には家の中はすっかり片付いていました。夕飯が済むと娘は若者に言いました。
一人暮らしでは何かとご不自由なことでしょう。もう少しここにいてあなたのお手伝いをいたしましょう。
娘はしばらく一緒に暮らすこととなり、ついには若者の妻となりました。ある朝早く、若者は一抱えのまぐさを買って持ち帰り、ふと見るとその中に美しい月見草が混ざっていました。
なんてきれいな花だろう。
若者はそれを手に取ると妻を大声で呼び、
ちょっとこっちへ来てごらん。今朝買った草の中にきれいな花が混ざっていたんだ。早く見においで。
でも返事がありませんでした。
どこにいるんだお前。
若者はあちこち探したあげく、妻が台所の床に倒れているのを見つけ、
どうしたんだ、具合が悪いのか。
若者は妻の頭を両手で抱えると、妻はか細い声で答えました。
私は毎朝あなたの素敵な孫歌を聞いていました。私の夢はあなたのような美しい声の持ち主と初対を持つことでした。そして私の夢は叶いました。あなたの妻になれたのですから。これまであなたと一緒に暮らせて幸せでした。実は私は今朝あなたが刈り取った月見草のせいなのです。一旦刈られてしまえば私の命もおしまいです。あなたの妻になれてとても幸せでした。ありがとうございました。
そう言うと妻は若者の腕の中で気を失い、間もなく息を引き取りました。おしまい。